時刻は12時33分になりました。沖縄支援を紹介するつなぐ架け橋沖縄、今日のゲストを紹介したいと思います。今日のゲストは新里渉さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日も、一昨日に引き続きというか、来ていただきましたけれども、
はい、
一昨日はね、架け橋沖縄の時に虹の花さんの時にね、団体の人ではないんだけれども団体の方にも関わっていてっていう、その謎の解説枠でしかもめっちゃいい解説をするというか、こそこそこうするというわけで、まずこの人誰なんだっていうことを紹介しなきゃいけないと思ってですね、後出しになるんですけれども、この新里渉さんという方を今日は紹介させていただきたいと思います。もともとはプロゲーマーっていうか元プロゲーマーということなんですけれども、そして今は引きこもりの支援に関わってらっしゃるということで、ぜひともその新里渉さんのですね、今はその普通にその芸名というかその登場するときの名前は新里渉で出てるんですか？
いや、普段はもう J スネークっていう名前で、ゲームで使ってる名前ですねを普段から使ってます。
じゃあちょっと直しとくんですけど、 J スネーク、ゲームのプロゲーマーの方々は大体いろんな芸名とか、名前を持っているので、J スネークこと、本名出しちゃダメでした、もしかして？
全然かわいい、どっちもあの検索したら出るような個人情報全部晒してるんで問題ないですフリー素材みたいなもので
J スネークさんこと新里渉さんの、どうぞご活動を教えてください。どのような活動をされているのかっていう、
そうですね、自分自身がもともと引きこもりだったっていう、経験があって、またその引きこもりから脱却したのがそのゲームがきっかけだったっていうのがあり、その自分の体験からその引きこもりを、ゲームを通じて社会につなげる、そういった活動を今しております。
すごい今綺麗に話してもらったんですけど、この言葉の背景には、1時間ぐらい僕もその話を聞いてですね、もうすごい熱意というか、めっちゃその、元引きこもりだったっていうことから自分がどんな経験をしてきたかとか、どんな背景があるかっていうのを、話そうと思ったら30分とかで足りないので多分だいぶすっきり話してくれたと思うんですけど、本当にいろいろ自分もそういう立場にあって、そしてそういう自分と同じような立場の方々、そして社会全体の、考え方だとか、そういったところにいろんな疑問を持ちながら、そういう活動をされているっていう、新里さんなんですけれども、沖縄県内にあるそのじゃあいろんな引きこもり関係の支援とか、そういうところにいろいろ行ったりとか関わったりとか、呼ばれたり呼んだりとか、そんな感じなんですか？
そうですね、やっぱりこう今引きこもりの問題って、引きこもりって今全国で146万人いるって言われてるんですよ。
もう那覇市っていうか沖縄県民並みじゃないですか。沖縄県民140
万人、そう、実は沖縄県の人口がちょうど146万8千人とかなんですよね。
そう
なので、沖縄県の人口全部が引きこもりになってるような感じと想像してもらったら、どれだけ多いかっていうのは分かると思うんですけども、
引きこもりの島なんだ我々が引きこもりなわけじゃない
そう、日本ってそのくらい多いってことですね。
それ考えたら47人の1っていうこと、1クラスには1人はいるみたいな、
そのくらいに、考えても全然おかしくない。でしかも、もうちょっと統計的に言うと、小学生だけで、1.8% だったかな、ぐらい不登校で、中学生に上がるとこれが2倍くらいの 3.4% 近くなるんですよ、だから、逆に言うと、なんで 96% くらいの人たちは普通に学校行けてるんだけど、残りの 4% 弱くらいの人たちは学校に行ってないっていうのが今の日本 の、 現状なんですよね。だから別に普通によくある話 で、そのまま不登校からそのまま引きこもりになっていくっていうのはもう全然なんていうのかな、一言ではない当たり前のことになりつつある、その中であんまりこう支援とかっていうのが、私が不登校だった20年前と比べてあんまり変わってないっていう状況があるので、そこをどうにかして、そういったところで、今不登校だったり引きこもりだったりっていうことからで悩んでる人たち、当事者もそうだし、ご家族の方もそうだし、そしてまた支援してる人たちもそうですね、それぞれ皆さん課題を持ってらっしゃるんで、できるだけ当事者であり、今支援する側の立場として、どういうふうにして接していったりとか、どういうふうな課題を解決していく方法をどうしていいのかっていうのを今いろいろ講演させてもらったりとか、直接子どもたちに指導したりとか、そういったことをさせてもらってます。
すごいですね、沖縄県内に、そうした引きこもりの支援をしている団体だとか、あるいはその支援の方法、どんなものがあるのかっていうのは分かります？
そうですね、一般的に言うと、沖縄県の精神保健福祉センターとかってところで、引きこもりの支援する、部署みたいなのがあったりとかして、それって結構、市町村ごとにもあったりするんですけど、でそういうところに行くと、またなんか民間とか NPO でやってる、そういう引きこもりの支援してる 団体とかにつないでくれたりとか、うん、あとはその2日前にですねこちらでも紹介させてもらったあの引きこもりの親同士で集まる会とかっていうのも、うん、あの沖縄各地でやってるんで、はい、そういったところともつながったりとか、
うん、
やってるところはたくさんあるんですけど、ただまあ取り組み方として、はい、そのあのじゃあ本当に問題解決になっているのかとか、うんうん、もっと先送りにしてないかとか、そういったところを私は結構あのどんどんどんズバズバ言っちゃうんで、
うん、
まあ、まあまあ、 あの、うん、怖がられたり嫌われたりしてる感じですね
なんかこの支援ってさ、うん、あのみんなどの支援とかどのジャンルでもそうなんだけど、これでいいのかみたいなところとか、じゃあ直していこうよみたいなことがいろいろ長い時間があってどんどん良くなっていくわけよね、
うん、
で現状の支援で良いとか 100% でいいわけじゃなくて、必ずその新里さんみたいにこれで良いのかって疑問を持つ人がいるわけ。ホームレス支援でも10年前なんかは水際作戦とかもっとひどくて、でホームレスの人たちに生活保護の申請書を渡さないだとか、そもそも支援しないみたいなことがあったわけ、
うん、
その時には10年前じゃないの、12年とかもうそのぐらい前なんですけど、もう那覇市役所の前で警察沙汰になるだとか、
はい、
あのこうしたことをもっとちゃんとやってくれよとか、弁護士の人呼んだりとか、司法書士の方呼んだりだとか、もう本当にこの人たちを殺すのかみたいな感じ でどんどんどんどんそういう戦いがあって良くなっていくわけ。でもそういう物事が動く時っていうのは大体その人たちめっちゃ嫌われるわけ
そうですよね。
今引きこもり会の嫌われ者になってるのかもしれないですねだから俺は頑張れって思うんですけどね、うん、そういうの人がやっぱ時代を動かしていくし、
うん、
だって当事者ですからね、引きこもりのっていうので
、そうです
ね、気持ちが分かると。引きこもりの気持ちが誰でも分かるわけじゃないし、やっぱ当事者が一番分かるわけですよね、
うんうんうん、
でそんな中でこれでいいのかって思うところだとか、そういう意見が出てくるところで、まあ、いろいろ苦労されてるんですよね、いろんなこと嫌われてるんでしょうか
ね。そうですねありとあらゆる機関と戦って、
うん、すごく感じます、はい、なんかそう頑張ってんだろうなっていうのが、うん、はい、で今沖縄のそういう支援というのも聞いたんですけど、新里さんがやってるその活動で子どもたちに直接みたいなことがあったんですけど、
はい、
子どもたちと関わって何か活動されてるんですか？
はい、そうですね、まあ、私はもともとこのゲームで、まあ、うん、自分が引きこもりから脱却したっていうのがもうあるので、うん、今そのゲームをする居場所っていうのを作ってるんですね、
はい、
誰でも来ていいですよ、ゲームしましょうっていう場所をあのやらせてもらってるんですけど、うん、そこにはもちろんこう普通に学校行けてる子とか普通の社会人も来るんですけど、はい、中にはあの友達がいない子とか、まあ、不登校の子とかも来るわけです。みんないろんなタイプの属性の子が来るんで、うん、
はい、
その中で、まあ、あまりこう社会と馴染み生きづらさを感じてるような社会に馴染みづらいような子たちが来る中で、うん、まあ、そのゲームをしながらの中でもっとこうした方がいいよっていうアドバイスしたりとか、
うん、
そういう話、そういうところからの関わり方ですね。
なるほどな、はい、ゲームもその、
う
ん、コミュニケーションだからね、やっぱり、
うん、
でそういう場所を作っているっていうことがすごくいいなと思って、僕が引きこもりの時はそういうのなかったんで、僕が好きなゲームといえば RPG だったしコミュニケーション使うゲームなんかなかったですから、家にはね、うん、でもさっきそのさらっと言ったんですけど、その新里さんがやっぱりその自分が引きこもりから脱却したのはゲームだっていう話ももうちょっと聞きたいんですけど、
はい、
どんな風にその引きこもりからまあゲームと関わって、それでゲーム、はい、今子供たちにっていう風にやってるんですけど、はい、その流れをっていうかストーリーをとても聞きたいんですけど、お願いします。
自分自身の多分経歴を話すと全然時間足りなくなっちゃう
んですよ、うん、そうでしょうね。でも多分喋れますよねうまいから喋るのが
かなりまあちょっとそこはじゃあ省いて、うん、どっちかというと、なんでじゃあこの活動を具体的にし始めたかっていうと、
はい、
というと、
はい、
私のこのゲームでネットゲームの友達だった子がいて、
うん
うん、彼が、まあ、5年前になるんですけど、
うん、
その子が自殺したんですよね、
うん
うん、それをきっかけにして自分ももしかしたら、うん、自分はたまたま人との出会いに恵まれて、
うん、
社会に出ることができたけど、こういった出会いに恵まれずにそのままの生活をしてたら、もしかしたら自分も未だにずっと引きこもったかもしれないし、
うん、
で将来的にはこの亡くなった友人と同じような決断をしてしまったかもしれない、うん、選択をしてしまったかもしれないっていう思いから、その後悔ですよね、
うん、
この友達を救えなかったっていう後悔、
うん、
でまたそれと同時にこんな世の中であってしまったこの社会に対しての復讐心みたいな、
うん、
そのだ自分への後悔とか社会に対して の恨みみたいなところがすごいあって、
うん、
だからもう今日はちょっと先日は、ね、自己紹介で意識高い無職ですと自己紹介したんですけど本日はちょっと世の中に対する復讐者ということで、う
ん、アベンジャー
名乗ろうかなと思って来ました、うん、そんな感じで、うん、そういう気持ちがあっての、うん、今活動ですよ。
なるほどですね、復讐者っていうとすごい衝撃的ですけど活動、 子供たちを集めてその復讐のために
そうです
転覆を企むみたいなじゃないですけどね、やっぱじゃあ5年前その、はい、ご友人が亡くなられたことすごく辛いことがあって、その時に、はい、その時まではそういう引きこもりの支援をするとかっていうのは全く考えてなかった。
引きこもりの支援というよりはその時はずっとそのゲームの居場所作りっていうのはやってはいたんですけど、そのゲーム、はいはいはい、それはでもその引きこもりを支援したくてということではなくて、うんうん、そのそうだよね、沖縄に競技の場を作りたいっていう、うん、その思いでこのゲームの大会とかを開いて、ゲームのイベントを開いたっていうのはずっとやってたんですけど、
うん、
そこにプラス、引きこもりの支援っていうところをやり始めたのは5年前。
なるほど。
きっかけは、はい、
その頃から活動していって、まあ、いろんな引きこもりの、うん、支援とかがあって、多分その中で逆にお父さんお母さんからも、そういうコミュニティの場があってとても助かるみたいなこともやっぱりあったんですよね。
あ、そうですね、うん、はい、
ゲーム自体がやっぱりその否定的な人多いじゃないですか、
うんうんうん、
ゲームって依存症だとか、うん、教育に良くないだとか、うん、そういうことを言うっていうのもあったけど、実際はそういう、まあ、声もあるかもしれないけれども、そういうコミュニティの場、はい、子供たちが家から出てみんなと遊ぶ場所、うんうん、コミュニケーション取る場所で、うん、ゲームはきっかけでこういうのを新里さんに打ち明けることがそういう時あるかもしれないしとか、うんうんうん、話ができるわけですよね、
うん、
そういう場所になってると、いうことみたいなんですけども、今その、まあ、駆け足沖縄って大体夢とか課題とか聞くんですけど、はい、こういうふうに活動してて、
はい、
その今感じる課題なんか、さらにこういう活動5年も続けてたら、
はい、
いろんなことを思ったと思うんですけど、
はいはいはい、
なんかどんなことを感じますか。
課題は、
はい、
4点あると思ってて、
はい、
まず一つ引きこもり当事者の、教育、
はい、
で、2つ目に、引きこもりのご家族ですね、特にご両親の方の理解、
はい、
で、3つ目に、引きこもりの支援している事業者たちの在り方、
はい、
で最後4つ目に世の中の社会の認知ですね、
はい、
っていうのの4つが課題だと思ってて、
うん、
まあ、社会の認知っていうのはなかなかやっぱりいまだにやっぱ引きこもりって実はその本人の甘えでしょうとか、
うん、
そういうふうにそういう偏見持たれている方が結構いらっしゃって、
うん、
まあ、そういう偏見をなくすための活動を今厚生労働省とかやってて、
はい、
私もちょっとその関係でこの間ちょっとテレビ の収録で東京に行ったりしたんですけど、
うんうん、
そういったのはやっぱり社会の問題、社会が今146万人いる引きこもりがいて、引きこもりで誰でもなるよねって、その人の性格の問題とかその人 の、なんか気質の問題とかではなくて、その周りの問題とかじゃなくて、もう条件が揃ったら誰でもなっちゃうこと可能性はあるよねっていうふうに、やっぱりみんなが容認していく世の中に変えていかないといけないなっていうのが課題であって、それをでも変えていくためにはまずは身近なところで、その引きこもりの当事者、家族、支援者の在り方を意識を変えていかないといけない。ただやっぱりどうしても今支援のする人たちっていうか支援する機関とかも、どうやったらその引きこもりを支援していこうかっていうところでつまずいてるところがすごいあるんで、まあ正確、もうちょっと細かく言うと、その手段と目的が逆になってる支援者ってすごい多いんですよ、
うんうんうん、
どういうことかっていうと、引きこもりをじゃあこの自立させましょうみたいな、
はい、
引きこもりを家から出しましょうみたいな、うん、でも支援する人たちは引きこもりの人たちを外に出すこと自体が目的になっちゃってるんですよ、
うん、
でも本来違うんですよ。引きこもりが外に出るのっていうのは、外に楽しいことがあって遊びに行きたいからとか、うん、そういうのがあって初めてその手段として外に出るっていう手段を取るんですよね、
はい、
だから自立させましょう、ずっと家にいて引きこもってます、でその子をじゃあ自立させて一人暮らしさせたいってなった時に、一人暮らしをさせることがゴールではなくて、例えば彼女ができて一緒に住みたいから一人暮らししたいとか、ちょっとなんていうのかな、遊ぶお金が欲しくなったからバイト始めたいとか、そういうことから、そういうのが目的としてあって、手段としてのこのお金か仕事するとか自立するとかっていうのは手段です過ぎないんですけど、どうしてもやっぱり自立支援する事業者の方々は、その手段と目的がすり替えられちゃって、どうしても自立するところをゴールにしようとして、本人が別に望んでもないのに自立させようって、そうじゃなくて、本来持っていくことは本人の一番やりたいこととか目標、手段じゃなくて目的の方を一緒に見つけてあげる作業で、目的の方に対してどうやったら進めていけるのかっていうのを道筋を示してあげる作業、そこが本当は大事だと思ってて、そこら辺がまだできてないところがすごい多いなって感じるんで、今ちょっと支援者向けの方とかにもちょっと講演の場を持たせてもらったりとかしてるところですね、
本当そうだよね、
はい、
これいろんな支援、同じことがいるんだけど、例えばホームレス支援でも刑務所出所者でも、はい、 精神病でも何でもそうなんだけど、結果出さないといけないんだよね。でこの助成金事業とか補助金とかなんかいろいろ言われてやると、で数字出すんだよね、
うん、
で何人出ましたみたいなこと聞かれる、うん、分かった分かった、いろいろやったのは分かったけど、その結果何人出ましたとか言われちゃうと、
うん、
あ分かりましたっつって、じゃあ分かった分かったって言って、その出すこと、家から出すことをまず最優先にしよう
とするんだよね。そこをゴールに勝手にしちゃうんですよね。
でも、
うん、
例えばだけどホームレスの支援で路上に住んでる人たちを家の中に入れると、うん、寒いでしょとか、あるいは暑いでしょ、じゃあ家の中に入れましょうと、でいろんなものも生活も何も整えましたと。でじゃあその人の問題解決したのかっていうと、この人自体は路上にいる時と全然顔変わってない、
うん、
それをただ持ってっただけ、この人自体に人生の希望だったりとか指針だったり、何をしてこれから生きていきたいかとか、うん、どんなことをしたいかとか、それが結婚とか、自分の人生に関わることだとか、
うん、
まあ、何でもいいよ、若い子だったら学校に行くだとか、うん、もういろんな若いホームレスの方だったら大学行くとか目指すとかなんとかっていうのが、この子たちから出ない限りは何にも変わってない、路上にいるときと。だからさっき言ってること、
うん、全く同じですね。
目的が、うん、出すこととか入れることってなると何も変わってない人たちを動かしてるだけで、うん、さらに悪化させるかもしれないみたいな、うん、それを理解してないままだと、これは課題っていうか悪循環を生んでるかもしれないってことですよね、う
ん。なんか北風と太陽を思い出してしまってる。
そうなん
です
よね。
こんな、だから厳しいこと言ってるようで、うん、風じゃないんだよね、
うん、
太陽なんだよね、うん、だから、まあ、嫌われると思いますけど頑張ってくださいすげえ気持ちわかるんですよ僕。
いやでも
それは、うん、その世界はしんどいだろうけど、こういう人がいて本当に良かったってめっちゃ思うし、はい、心から理解しますよ、その課題に立ち向かうっていうことで、その課題を見つけてること自体がいろいろあったんだなっていうのがすごくわかりますさっき言った教育と理解と、支援事業者の在り方と社会認知っていうこの求め方もすごい、はい、あなるほどなって思って、はい、支援団体もですよね、
はい、
直接面と向かって、てかもう現場にいる人たちだから、うんうんうん、やっぱそういうのに流されないように、はい、本当は何のためにやってるのかっていうのをこういうふうに、こういう課題に、はい、取り組んでいくことって大事ですよね、
はい、
課題の方も聞いたんですけどちょっと時間がないので、夢の方もちょっと聞きたいんですけど、
はい、
最終的に、
はい、
新座さんの夢目標っていうか、まあ、今の夢どうなることが、はい、一番のベストっていう、
まあ、夢っていうか、うん、もうまあそう夢ですね、野望というか形なんですけども、
はい、
私はゲームによって人生が救われてきて、
うん、
そういう意味ではゲームで救える、私はもうかなり限定してるんですよ、引きこもりの中でも、はい、ただ全員が全員引きこもりを救いたいわけじゃなくて、
うん、
ゲームが好きな引きこもりを救いたいんですよ、
うんうんうんうん、
っていうかそこが私 の範囲だと思ってて、ね、うん、それ以外のところの引っ込みは多分その専門の人たちがいると思ってるんですよね。
うん、めっちゃわきまえてるんですね。
はい、
なるほどね。
でそういう意味で言うと、そのなんでじゃあこのゲームが好きな引きこもりっていうのはどうやったら救えるかって考えた時に、うん、そもそもゲームの社会的な立ち位置っていうのが、うん、やっぱりこう高いくないといけない、
うん、
例えばですけど自分が子供の頃は、うん、サッカーが上手な子、うん、野球が上手い子、国語がテスト100点取れる子は、うん、なんていうのかな、このみんなから褒められたけど、うん、ゲームが上手い子は褒められなかったんですよね、
うん
うん、それではゲームが好きっていうことはみんなに言いづらいし、
うん、
ゲームが好きなことがゲームが上手いことが認められなかったら、うん、この子の自信にもならないわけじゃないですか、
うんうんうん、
だからまずはゲームが上手い、ゲームっていうことがちゃんと世の中の人たちに認められて、
うん、
あゲーム上手いんだっていうような状態になってくれたら、うん、多分ゲームが好きな引きこもりっていうのも、うん、自分が一つこのなんていうのかな、認められるところができれば、
うん、
より社会につながりやすいのかなって思ってるんで、うん、まずゲームの社会的な立ち位置を変えていく、うん、
本当っすよね、
はい、そういうことを、うん、が今の夢ですね。
ゲームめっちゃ強くてもさ、藤井聡太みたいにならないじゃん、
う
ん、
あそう今はですね、
このゲーセンの帝王にはなれるます
けど、ね、いやでも藤井聡太みたいな扱いされてほしいじゃん
そう
めっちゃみんな目指したい、
ね、そういう場所を作ってあげたくてだからさらに言うと、今沖縄県だと沖縄アリーナって琉球ゴールデンキングスの、
はいはい、
ありますよね、あちらで あそこでなんかゲームの全国大会とか、
あのメガビジョンであ
れで やりたい、 あのくらい あっちでやるくらいのなんか立ち位置にはしていきたいなとかって思ってます、
うん、沖縄でね、ほんとそういう文化作っていけたらいいですよね、
うん、
一番感動したのがその全部救おうと思ってんじゃなくて、自分はゲームで、
うん、
だからゲームが好きなっていうところが、はい、まあ、めっちゃ頭いいんだなって思いましたっていうのと、あといろんなこと言われたんだろうなっていうなんか経験をすごく感じましたコメントを見てみると、まあ、すみません全然上から目線ではなく、僕も同じような、はい、その引きこもりの境遇 で、ね、境遇で本当に同じ 年も一緒だし、
うん、
だった頃も一緒なんですよ、うん、引きこもりの時も近くてね、 だからすごくなんか分かるなと思っていろんなことあったんだろうなって
シンパシーがね
そう言葉にできないんですけど、
はい、
自転車の店太郎さん、ああ自分間違ってたかもってその多分目標と目的の部分で、はいはいはい、多分そういうお子さん抱えられてらっしゃるのかな、そういうふうに間違ってたかもってなんかそういうふうに分かるとね、少し楽になったりとか道筋が分かったりとか、
はい、
出さなきゃ出さなきゃ出さなきゃっていうことをよく言われますよね、うん、なんかあったりしますよね、目標の方も聞いたんですけど夢の方も僕が聞きたいことはでもやっぱり聞きたいのがそのプロゲーマーになるところ、
はい、
多分ね、はい、そのやっぱそこは絶対話してほしいっていうか どうやってプロゲーマーになったのかっていうかそのやっぱ僕らからするとヒーローなわけですよ、
はい、
あの引きこもり界のヒーローっていうかそこまで行ったっていうのが
、はい、
ゲームみんなするし、
はい、
そこまで行ったそのどういう風に行ったのかっていうのもうあと3分なんですけど
なかなかちょっと3分だと難しいですけど結局はまあ自己プロデュースですよねどうやってセルフプロデュースするかっていうところで
できたんだ
やっぱりみんなが学校行って、まあ、しょうもない勉強やってる間に自分は無限に時間があるわけじゃないですか
そう
その間にじゃあどうやって自分をうまく見せる
かる
で自分のやりたい分野をどうやって伸ばせるかっていうのを人一倍考えたっていう多分それが、
うん、
それに集約されてるんじゃないかなと思います
そう時間はあるんだよな学校に行ってない分考える時間とか
そう
すごい恵まれてると思う時ありますよね
そうですそうです、う
ん、めっちゃ俺には時間があるってその時間の使ったのがそこに、集約したっていうかいろんなこと調べたりだとか、
はい、
セルフプロデュースもそうだしどういうふうにいくのかとかっていうの
が
使えたってことなんで勉強したってことですよねだからね
そういうことですね、
うん
はい、
なんかめっちゃ天才だったっていう感じでポンポン行ったってわけじゃなくて
はい
あの努力したし勉強もしたしっていうことですよね
そうですねだからみんな、うん、今の引きこもってる子たちにもただだらだら過ごすんじゃなくて、うん、せっかく時間があるんだからみんなと違うことやろうぜっていう話はよくしてます
めっちゃわかるそうそうめっちゃわかるそれ本当に俺勉強してないんだからあいつらが勉強してる時間、うん、あいつらより何か伸ばせる時間がこんなにもあるんだっていうので、うん、やっぱ自分も前に進めたし、
はい、
でそれが結果的にあの他の人よりもリードできる部分があればできてない部分もあるかもしれないけど個性伸ばせたなって思ってて、うんうんうん、それを子供に伝えるっていうか引きこもりのことに、うん、子に伝えるっていう活動があるだけでどれだけの子が救われるのかってやっぱ思いますね僕の時はなかったんでで
もそうですよ、ね、
僕の時に
私の時もなかった
新里先生がねもしいてくれたらすげえもっと前に進めたかもって思うんだよね、
うんうん、しかもその言葉って親が説明子供に言っても通じないんで経験した人が言うから通じるからっていう部分があるんで
そうだね
大事かなと思って
受け売りで言っても多分分かんねえだろうって思っちゃうかもしれないね、はい、僕もいろんなこと親とか先生に言われましたが当時、うんうん、お前それじゃまずいぞとかなんとかとかってね ありがとうございます、
はい
本当に、新里渡さんのその話はですね、まあ、絶対この時間では足りないと元から思っていたので、
うん、また
また聞きたいのとあとは今後その引きこもりの支援の時に、はい、いろんなまた支援団体とかあるんですけども、
はい
この間虹の花さんの時みたいに、はい、一緒に来てもらったり
そうです、ね、その
解説してもらったり、
うん、ちょっと補足入れる役で
そうですねなんか課題が出てきた時に、うん、もしかしたらその瞬間にアイデアが出るかもしれないし、
はい、
なんかそういった立ち位置で今後出てきてもらえたら嬉しいなというふうに思っております、は
い、これからもよろしくお願いします
よろしくお願いします、
はい、
カンパスさんつまんない顔してないで日常楽しもうぜって子供に言ってるっていいですね僕なんか真面目なことばっかり言う大人ばっかりでねなんかそんな言葉も特に言われなかったですね子供のこと、うんはい、というわけで、本日、もう残り30秒ということで、またじゃあ新田さん来てくださいますよろしくお願いします、
はい、
今日のお相手は私ナラレンと
セバスチャンと
J スネークこと新里渡でした
今日はありがとうございます、はい、それじゃあみんなバイバイまたね
バイバ